全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよう。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作れる者は主にましますが、我らはその者なり、我らはその谷、その牧の羊なり。感謝しつつ御門に入り、褒めたたえつつその大庭に入れ、感謝して皆を褒めたたえよう。主は恵み深く、その憐れみ限りなく、そのまことよろずよに及ぶべければなり。正英539番を共に賛美いたしましょう。お出しください。
ご自愛限りなく言いましたも、清き御神よ、優る一面はあなたの御恵みのうちに支えられまして、新しい1991年を迎えることができまして、兄弟姉妹たちとともに心から感謝を申し上げます。この1年12ヶ月、どうか日ごとにまた月々に新しいあなたの御恵みを示されまして、私たちもまたそのことによってなお一層あなたの御名を褒めたたえ、また我らの救いの喜びを経験することができ、それをまた我らの隣人にも語りかける力と証とをお与えくださいまするようにお願いをいたします。どうかこの年の初めにあたりまして、兄弟姉妹たちの一つ一つの家庭があなたの大きな御祝福のもとに顧みられますように、そのところには常に救いの喜びと安らぎとがありますように、また弱れるところのものを常に強めたまい、虐げられるところのものに対して御言葉にありますように高き塔となって、それを御その足救われまするところのあなたの大きな力が経験されまするように、またその兄弟姉妹たちの家庭に来たところの全ての人々が言うに言われないところの大きな恵みを受けることができまするように、御助けを祈ります。あなたの御名によってこの教会が成しておりますところの宣教の技が一層進められまするように、そのために喜びと望みを持って私たちが従うことができますように、御助けを祈ります。また教育の技の上にもあなたがお迎えにお与えくださいまして、この教会と関わりを持つために一つ一つの人々家庭が大きな祝福の源に誓えることができますように、またあなたの御守りが一人一人の上にありますように切にお願い申し上げます。今日もどうか私たちがこの念頭にあたりまして、この社会においてあなたの御恵みを我らに関わりのある全ての人にもたらすことができるものにしてくださいますように、いと小さい技でありましてもどうかこれを祝し大きくならしてくださいますように、福音のために労苦するところの人々の上にも迎え入れをお与えください。またやめるところのもの、さまざまな心の内にあるところの人々も 主よ、どうぞ共にいまして力づけてくださいますようにお願いを申し上げます。一年以上このところに持たれますところの一つ一つの集まりの上にも常にあなたの聖霊のご臨在を経験なさしめたまいまするように切にお願い申し上げます。全国のあるところの教会を顧みこの時代にありまして真の平和を求めるところの教会とならしてくださいまするように世界の教会を顧みたまいまして真実に平和を望みあなたの御国が来たらぬことを切にその行動においても表すことができる教会とならしてくださいまするようにお導きを祈ります。今朝のこの礼拝を豊かにお導きください。感謝と願いを尊い祭る主イエスの名によって参り捧げます。アーメン。
賛歌410番を共に賛美いたしましょう。お出しください。Thank you. 宮内俊三牧師にしていただきます。
皆さんと共に新年を心から感謝をして迎えております。それでこの新しい年の標語といたしまして、標語と聖句を選びまして、この前の聖句に書いておきましたことは、詩編の第9編の15節、この上に主と主よという言葉をつけて、主よあなたの賛美を一つ一つの中に見救いに喜び踊ることができますように、これが今年私たちが絶えず心に刻みつけたいと思う聖句でございます。そうしてそれを短くいたしまして、神には栄光、人は救いの喜びを語るという道具を出した次第であります。このことを一つ今朝大声をいただいて、もう一つは聖書のほとんど最後にございます、ヨハネ黙示録の21章の21節のところをどうぞご覧をいただきたいと思います。12の門は12の真珠であって、どの門もそれぞれ一個の真珠でできていた。実はこの黙示録の最後の短いところのこの言葉、私は今年の新年の挨拶状の中に書いて皆さんにお送りする次第であります。天の十二の門はそれぞれ十二の真珠で、それぞれ一個の真珠でできていたということであります。それで新年にふさわしい言葉であるかどうかそこまでは思いませんでしたが、私に与えられました言葉であるとしてこれを選びました。12という数が聖書の中にはたくさん出ておりまして、いつかもどなたでありましたか、どうして12という数がこんなにたくさんあるのでしょうということを聞かされたことがございます。聖書学者はこのことを説明いたしまして、3は天の数である、地は地の数、東西南北、地は地の数である、それをかけて12になるということを言って説明しておる方もあります。それから旧約聖書の民であるところのイスラエルの民族はには12支族がございます。キリストのお弟子も12人であります。で、12という数はどうしてこんなにたくさん出るのであろうかと考えるのでありますけれども、これはキリスト教から出たものではございませんけれども、もっと古くアッシリアとかバビロニアあたりの神話の中にも同じように12の数が出てまいりまして、ギリシャの人もこういうふうに12の数を考えたわけであります。と言いますのは、天に12の星座があると言われておりまして、羊座であるとか大牛座であるとか双子座、蟹座、獅子座、乙女座というふうに12宿天にあると言われておりました。これは人間が生活をするうちに いつかこのことを本能的に考えるようになったのではないかというふうに私は推測するわけであります。そうして2000年ごとにこの12の星座のところに向いておりますと、その春分点というのがありまして、その春分点というのが2000年ごとにその星座のところから次の星座に移っていくということを天文学者は申し通そうであります。ともかく12という数になかなか人々はこだわっておりまして、いまだに西洋ではものを考えるときに1ダース、12個1ダースを一つの単位として考えております。そういうふうなことがありますので、12ということには何かの意味があるように思うのであります。ヤコブの子供が12人男の子がおりまして、その子の数が12種族の元になったと言われておりまして、何かこの天国の門が12あったという、天国の都、天の都の門が12あるということの中にも、私たちがただ科学的に説明のできない何か神秘なものがあるのではないだろうかと考える次第であります。そのもう一つ次に興味のありますことは、天の都のには12の門があって、その門が一つ一つ真珠でできていたと書いてあります。そのどうしてこのヨハネ、黙示録を書いたヨハネは天国のことを考えて、天の都のことを考えて、12というのは彼の民族が長年持ってきた発想から出たのであろうと思いますけれども、真珠からできていたとして、どうして考えたであろうか考えてみるのであります。それで真珠というものは皆さんもすでにご承知のことであると思うのでございますが、アコヤガイという貝から出てできるわけであります。で、これは牡蠣に似たような貝であります。真珠を養殖しておる地方に参りますと、このアコヤガイ、殻になったところのアコヤガイが山のように積まれていることをご覧になると思います。ところがこのアコヤガイの中にどういうわけか、いつの間にか異物がまくり込みまして、石の塊であるとか何か異物が巻き込まれますと、水をこう吸いますときに、飲み込むかもしれませんが、それが入りますとアコヤの貝は痛みに耐えかねて、なんとかその異物を包むようにと特別な分泌物を出すのであります。それでその痛みの元であるところの分泌物を、元であるところの異物を自分の分泌物で持ってくるんでいくわけであります。それが天然真珠のできる理由であります。昔はよくアコヤガイを見ておりますと、何十万か何万かのうちの一個に貝に ついたところの真珠が発見されまして、これは昔の聖書などにある真珠というのはみんなこういうものであった、今のようにまん丸のものではなかったかもしれないと思うんですが、そういうふうなものが真珠でありましょう。そこで 人々は説明をいたしまして、真珠の流すところの涙によって、神海の流すところの涙によって尊い真珠ができると考えたのであります。それで天国の十二の天の都の門の十二の門はこの真珠でできていたというのは、なんと意義深い言葉であろうと私は思うのであります。真珠は涙を流したらその涙の結晶が真珠になるわけであります。私たちの人生も考えてみますと、ある人は苦しみにあったり悩みにあったり試みにあったりいたしますと、人生というものはなんと辛いものであろう、神様が本当にいられるのかしら、そういうことを嘆きますけれども、実は私、主を信じておる私たちにとりましては、人生の苦難、試み、悩み、痛みというものは主を信じる者にとってはやがてはそれは大きな真珠になる。天に入るところの門はこれらの痛みを我らが鳴らしたところの涙が結晶してできてくるということは、なんと尊いことであろうと私は考えまして、しかも十二の門があるということにかけまして、今年の12ヶ月私たちは12の門から、1月は第1の真珠の門から、2月は第2の真珠の門はどういうふうに私は通ったであろうか、第3の真珠の門には復活説が待っております。私たちはどういうふうにして我々に与えられておるこのいろいろな試みに打ち勝っていくことができるところの、そうして思うのの心の中にどんなに大きな真珠を持つであろう、それは我々を天に導くところのもんであると本当に考えていきたいと、こう考えて私はこれを選んだわけであります。もう一つのことは、詩編の第9編で先ほど読んでいただきました、また私も読みましたところの9編の15節にあります言葉でありまして、主よ、あなたの賛美を一つ一つ物語り、御救いに喜び踊ることができますように、この言葉を合わせてお考えいただきたいと思います。我々は辛いことばかり経験しておるとお考えにならない、その全てのどんな辛いことも神は喜びに変えてくださるという確信を持って、私たちはこの1年を貫き通していきたいと考えておるのでありました。結局私たちの生活そのものが本当に神への賛美に全うされることができるように、まず私たちは祈りたいと思います。そうして自分もまたそれらのあらゆる試みにも打ち勝って、大きなもう物では買えないところの大きな喜びに私たちは満たされたということを語ることができるような生活を、私はお互いに訓練はやろうではありませんかと申し上げたいのであります。それで御言葉を述べ伝えるということでありますが、私は教会に来て礼拝をして良い気分になることは望んでおりますけれども、そんなロープなことまではいたしませんという方がありましたら、どうぞあなたは信仰の喜びを本当に持ってくださったら、 それを語らずにはおれないはずではありませんかと申し上げたいです。最近私は聖書教会で長い間普及員という仕事をやっておった兄弟がありまして、普及員の仕事がなくなりました後は一般の事務に代わりまして定年まで過ごしておりましたけど、熱心なクリスチャン、もちろん熱心なクリスチャン、いい兄弟が今も元気でやっておりまして、横浜の教会で一生懸命奉仕をしております。ところがその兄弟が自分の聖書普及員時代のことを通訳いたしまして、それをこの頃のワープロで打ちまして私のところに送ってくれました。その中に私はまだ知らなかった普及員の尊さというものを語っておるのに感激をいたしました。お分かちをしたいと思っております。世界の聖書教会というものができましたのは1804年に英国にできました聖書教会であります。英国にできました聖書教会の原因となりましたのは、一人の貧しい田舎の少女の聖書を求める熱心が人々を励まして初めて聖書教会として実ってきた。メリー・ジョーンズという一人の女の子がおりまして、それで教会に行ったところがそこに聖書があるので、どうしても自分の手に持って聖書を手に持って書いたいと、読みたいと、こう考えて牧師のところに参りまして、どうか私にも聖書を買うようにさせてくださいませんかと聞いたところ、その頃は聖書はそんなにたくさん出版されておりません上に非常に高かった。ルターの、例えば横道ですが、ルターの聖書が出版された時にドイツの人は一冊の聖書を、ルターの訳した聖書を買うために畑を、大きな畑を一枚売ってそれで聖書を買ったというのがあります。それでその英国のメリー・ジョーンズという女の子もどうしても聖書を買いたいと言って、牧師にどこか行って聖書を買えないかと言ったら、そのためにはお金が高いからお金を貯めなきゃならないと言われて、一生懸命に鶏を飼ってその卵を売ったりして、ようやく非常に高い聖書を買うことができる金ができたので、牧師のところへ行ってその聖書を買うところを紹介してくれって言った。40キロも歩いていかなきゃならない先には、それで靴が大変だからというので裸足で歩いて行って一冊の聖書をようやく得た。それがメリー・ジョーンズの聖書であるんです。今日でも英国聖書教会の事務所に参りますと、本部に参りますと、その入り口のところに特別なガラス戸棚があって、そこに本物のメリー・ジョーンズの聖書が置いてあります。そこでこれは聖書が足りないからいけないのだというので、その聖書をもっと多くの人に読んでいただこうと考えて聖書出版を志し、聖書を出版してそれをできるだけ多くの人に分かって、それから外国の人にもその国の言葉で聖書が読めるように翻訳して、そうして世界中にそれを渡しましょうというので、 英国聖書教会と私たちは呼んでおりますけれども、その本当の名前は大英国並びに海外聖書教会というのが本当の名前であります。 British and Foreign Bible Society というのが今でも英国の聖書教会はその通りの名前をつけております。その聖書教会は10年経たないうちにできまして、10年経たないうちに早くも中国に聖書教会の人を送りまして、中国語の聖書の翻訳に関わっております。それが今日も残っております。それが今度はその聖書をもっと国中の一軒一軒の人に、聖書を読まない人がないようにしようというので、そこで聖書普及員というものが聖書教会の中に出てまいりました。自分は学歴もなくて伝道者になることはできないけれども、しかし何とかして伝道したい。そのためには一冊でも多くの聖書を、たとえ文冊であろうとも一軒一軒の家に配りたいというのが非常に熱心な伝道的な熱意にあふれたところの聖書普及員、いわゆるコルポーターと言われるところの人であります。でこのコルポーターを最初に始めたことがさっき言いました兄弟の中に書いたものの中に書いてありまして、そのコルポーターは1844年英国聖書教会ができて40年目に英国ではなくてアイルランドの聖書教会がそれを始めるのであります。それでその聖書を普及する人の苦労のことをいろいろ書いて、またその大きな恵みを書いた一つの書物を日本の人が書いておりました。それは先年亡くなりましたところの園部不二雄という明治学院の大学の教授をした人であります。私より少し後輩でありますけれども、そしてお父さんは熱心な牧師でありました。でその人が書いた新しい命に関する48章という書物を書いて、その48章という書物の中に一つの物語が園部教授によって書かれております。それは1855年に、名前は皆さんお覚えであろうと思いますが、クリミア戦争という戦争が勃発いたしました。それは有名なナイチンゲールがそこから起こってくるわけ。そのクリミア戦争の時にフランスの、これはアイリッシュバイブルソサエティがありませんで、フランスの聖書コルポーターの一人がクリミア戦争に出ていくところの兵隊のことを考えまして、戦争に行ったらいつ死ぬかわからない、その人が聖書の1ページも読まないで死んでしまうというふうなことがあってはならないと思って、それでトゥーロンの港に参りまして、そこへ多くの人が船でやってきて、それからクリミアの方に向かって行ったのでありましょう、そこから出かけて行ったのでありましょう。それで地中海を通って黒海に入って、そのクリミアの方へ行ったわけである。そこのところで出かけるところの軍隊の人に、その熱心な聖書普及員ロベールという人でありました。そのロベールという人がそれを聖書を持って行って一冊買わないかと、安い値段で買わないかと言って配りました。その人々に反抗いたしましたが、ほとんどの聖書の兵隊は全くそのことに 関心を持ちませんでした。ところが中に一人だけ兵隊がおりまして、その兵隊がじゃあ買おうかと言って買ってくれました。何のために買うんだと言って言われたら、タバコの付け木に買うんだと言ったんです。ろうそくかなんかにこう聖書を一ページこう破って、そしてこうポーッと、今の便利じゃありませんか、今で言えばライターの代わりに聖書のページをこう破いて、そしてタバコに火をつける。そのためにこの買ってもいいよって言って買ってくれたそうであります。私はこの話を読んで戦後に聖書を頒布いたしましたところが、それを当時流行った手製のタバコの巻き紙に使った人がたくさんあったそうであります。それを思い出しました。その兵士はそうしてその次の年になりまして、この普及員はフランスの中部にありますところのある一軒の宿屋に行きましたところが、宿屋に泊まりましたところが、家中悲しんでいる様子でありますので、一体どうしたのかと言って聞いてみましたところが、そこの主婦が申しますのには、実はうちの息子がクリミア戦争に行きまして負傷兵になって送り返されてきましたが、つい最近とうとう死んでしまいました。それで死んでしまって、私たちはこのように悲しんでいるのであります。しかしながら私たちはまたこの息子に大変慰められておりまして、幸せでありますこう言ってその両親が言うのだそうであります。息子はここに、その息子が読んでいたところの聖書が残されております。その聖書の中にこのように書いております。自分はこの聖書を読むことによって本当の救いを見出すことができて、生涯慰められて心から感謝をして天に行くと言って書いてありました。それでその聖書は初めの20ページがなくなっておりました。自分がそのことを思い出しまして、そのポルポーターは、確かに私は通路の港で一人の兵隊に聖書を渡しました。その兵隊はタバコの付け木にすると言って聖書を買って行ってくれましたが、まさにその聖書であります。こういうふうに証言いたしました。で、この